Information。
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてのお話をしていただきましょう。まず前半では人権共生推進課から上田敦幸さんお越しいただいてのお話です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマが社会を明るくする運動協調月間という、誰一人取り残さない社会を目指してと人権サンドの表紙にはございます。月間許可月間ということで多分協調月間ということでピックアップしてくださったと思いますが、改めてご紹介ください。
はい、今紹介していただきましたように、はい、7月が社会を明るくする運動の強化月間ということで、はい、人権サンダでは毎年7月は、はい、最近この運動を取り上げています。
そうなんですね。で
通常は、やっぱり犯罪や非行を防止するとか、それから実際にそういう犯罪を犯してしまった人のケアであるとか、そういう運動の紹介とかいうことをしているんですけども、今回はちょっと方向を変えまして、若い人に焦点を当てた内容にしてみました。
というのはどういう思いがありますでしょうか。
皆さんご承知は思うんですが、つい先日選挙がありましたけども、
今
回初めて18歳で、選挙ができるようになって実際投票された方もたくさんあります。これはいわゆる、成人の年齢が法律で20歳から18歳に引き下げられたということに、その根拠あると思うんですが、18歳で大人ということで、もちろん本人たちの意識もそうなんですが、社会がそれをどう受け止めて、そして特にその20歳未満の若い人たちの、いろんな可能性はあるんですけども、同時に、いわゆる犯罪に巻き込まれないような社会を目指すということも大事になってくるので、今回はそういう方向 の, ご紹介をさせていただいたわけです。
じゃあちょっと記事の内容をいろいろとご紹介いただけますか。
いわゆる少年法とか民法の一部が改正されたことで、成人年齢が今18歳でもう大人というふうになっています。でこれは いいことだと思うんですね。18歳で自分の意思を持って行動したり、自分の判断で、行動するという、自立した大人として生活してほしいという願いからできてますので、素晴らしいことやと思うんですけれど、同時にやっぱり今の世の中の中で、その18歳19歳いわゆる20歳未満の人たちが、犯罪に巻き込まれてしまう恐れもあると。そういうことで言えば、例えばもう18歳19歳で犯罪を犯してしまったら、もうこの頃名前も出てしまうというようなことになります。そういうトラブルに巻き込まれないということも社会を明るくする運動の一つの大きな、取り組むべきことだというふうになっていますので、その辺具体的にはこんなことかなということをご紹介させていただいています。
お願いします。
トラブルに注意ということで、記事の中ほどに書いてるんですけども、例えばですね、18歳19歳の方が、自分の意思で買い物をしたり、何かの、売買の契約をするときに、これまででしたら、例えば自分の意思に反して、これは不当な買い物であった、あるというときに、以前であれば保護者の方が最終的にはそれストップしますということができたんですけれど、そういうことが今できなくなりました。18歳19歳で十分大人なので、一旦契約したらもう本人の責任ということで、そうするとお金に絡むところについてはやっぱり金銭のトラブルが発生しやすいかなと。関連して言いますと、例えば携帯電話の契約とかクレジットカードを作るとか、それから投資ですよね、証券の口座、それから FX 口座って言いまして海外の、投資ですね、そんなこともできるようになっているわけですね。これは若い人たち の, 行動を広げる意味でとっても素晴らしい一方ですね、やっぱり詐欺とかトラブルに巻き込まれるという危険性があると、 というふうに思われます。
なんかいずれも本人の意思でできるイコール本人が納得していれば、ちゃんと理解していれば、まあ大丈夫かもしれないけども、なんとなくいつの間にかうやむやのうちに契約してしまったっていうふうに流れになるのはやっぱり怖いですね。
そうですね、
はい、で以前だったらそこは未成年だからということで、はい、解約ができたけど、もう今できない、
そうですね、
そのちょうど18歳、19歳というところを虎視眈々と狙っている悪いところもあるわけですね。
そうですよね。
ああ、はい、そうなんですね、はい、続いて記事は、はい、ご紹介ください。
そんな状況なんですけれども、学校教育の方でもいろいろ変わってきていまして。
ああ、そうですか、
はい、この頃消費者教育とか金融教育というような言葉で、学校現場でもそういう内容のことが教育されるようになってきています。
そうですか。
先日の選挙においても、はい、もう選挙の実際の模擬選挙を高等学校で授業したとかいう話もニュースになったりしていましたけどね、今回人権三大で紹介させてもらったのが、高等学校の、授業なんですが、はい、ですね、以前私らが知っている高等学校には現代社会という教科があったんですけど、
ありましたね、はい、原告と縮めて言ってましたね、
はい、今現代社会という教科がなくなって、公共という教科があるんですね。でこの公共という教科の中で、はい、消費者教育とか金融教育を扱うようです。
はい、
でその他にも技術家庭科という中の家庭科とか、
はい、
いろんな場所を通じてそういう、授業をするようになっていますね。
はい、
で例えば給与明細を、大人がもらう給与明細ですけどね、はい、これを題材にしまして、高校卒業後の進路、職業、そういうものを含めた生活設計をですね、自分たちに給料これだけやから、貯蓄こうしてというようなシミュレーションをしてみるというような授業とか、いわゆるお金の使い方なんかも学校で教えるようになっていると。はい、で市内の高等学校 の先生方に直接お聞きしたんですけども、この4月からどの学校でも、そういうことを積極的に教科書を使って、あるいはゲストティーチャーの人を来ていただいて、勉強していますということでしたね。
そうですか。
はい、
なかなか私たちも社会人になってから、あ、聞いとけばよかったというようなこと、
ね、
結構ありますけども、はい、学校で聞かせていただけるってやっぱり嬉しいですね。
はい、
そうです
ね。はい、
そうなんですか。であと記事もう一つ載っております。はい、ご紹介ください。
この頃またコロナウイルスの、ね、感染が拡大、
ね、
第7波ということで、はい、広がっているようですね。
はい、
なかなかコロナも収まりがつかないということで、はい、皆さん思いは同じだと思うんですけれども、はい、その中でやっぱり今若者だけじゃないんですけど、自分一人で悩んでいる人、孤立孤遠している、
はい、
人たちが困り感があっても、はい、なかなか相談できない、
はい、
社会になっているのではないかと、
そうです
ね、いうようなことも言われます。
はい、
でそういうところをみんなでこうシェアし合うというんですか、あなたは一人じゃないんですよというメッセージを送っていくということもね、明るい社会を作る大きな土台ではないかなと思いますね。そういう意味で社会を明るくする運動というのは今強化月間として7月取り組んでいるわけですけども、そういう犯罪とか非行がない社会を作るためにもですね、一人一人が困り感を持ってたら誰かに相談したり、みんなで一緒にやろうという社会に参加するようなですね、そんなきっかけ作りも大切かなというふうに思いますね。
朝なんか特に出会ったらおはようございますって全然知らない方でもなんか、
ね、
声かけることで、はい、もしかしたらちょっとしたきっかけがあるかもしれませんね。
そうですね。はい、
心のこもったご挨拶ってやっぱりホッとしますもんね。
そうですね。
あとはね、なかなかこんにちはとか、はい、さようならやっぱり知ってる人としかしにくいけど、はい、朝ってなんか全てが始まっていくので、
はい、
おはようございますってね、はい、掛け合えるようなそんな関係ができたらいいですね。前半の方にはこのように書いてありますけど、そして左のページには人権コラムがございます。ちょっとこれもご紹介いただけますか。
はい、実は6月号、先月の広報サンダー6月号の中に、人権についての市民の意識調査の結果を載せた記事があったんですね。
はいはいはい、
でその中でその記事を読んだ あの市民の方から、あのいろいろ反響がありました。
そうですか。
でそれを聞きましたら、あのそのアンケートの中にですね、人権とか差別ということについて、あまり関心がないと、あまり関心持ってないというふうにお答えの方が、全体の 25.1%、
4分の1、
4分の1あったんですね。
はい。
それから人権学習とか研修、人権研修というものがありますが、そういうのに参加したいと思わないという方が 61.5% という数字が出てたんですね。
ああ、そうですか。
はい。でこのことについて、どうなんだとか、いろいろな反応がありました。やっぱりあの無関心であるという人が6割っていうのはどうなんだろうと思って、ちょっとそこら辺のことを記事にしてみたのが、あの今回の人権コラムというコーナーなんですね。であのコラム全体では無関心っていうのは、あのやっぱりそのことで傷ついてしまう人がいるんですよということを、あのお伝えしています。まあいくらかあの例を挙げさせてもらったんですが、例えばあの学校なんかで今あの保護者様っていう、
そうですね、
言いますね。あの昔父兄なんて言ってました。
そうそうそう、私たちの時には父兄会ってよく聞きました。
父兄と書いて父兄って言ってましたが、やっぱりこの言葉が不適切であると、そこには女性も出てこないし、家庭のありようは様々であるのに、父兄ってだけであの表現してた、まあ、以前はねそうでしたけども、 でもその辺は皆さん の、 あの意識も変わってきて、今保護者というふうに言っている、このふうに変化しているのはなぜなんだろうというふうにも考えてほしいなと思います。それからもう一つ例上がっているのが、あの童話教育とか童話研修という言葉がありますね。でその中の童話という言葉、童話という部分だけを取ってですね、〇〇は童話やでとかいうふうに、いわゆる差別的に使われる方も一部あるというふうなお話も聞いておりまして、そうすると何気なしに無関心にその人は言ってるのかもしれませんけれども、その足を踏まえて痛さは踏んだ人にはわからないという例えがありますけどね、無関心でいるっていうことが人の心を傷つけることになりませんかっていうような、あのことを書かせていただいています。ですのでアンケートで、あんまり関心がないという人があの今後、減っていくようにかなくなるようにですね、あの私たちもあの引き続きあの研修やら啓発に努めたいと思います。あの関心を持ってやっぱり人権のことはあの見てほしいなというふうに思っています。
ありがとうございます。そしてあの今回のテーマになっています社会を明るくする運動をご紹介今いただきました。これに関連した何かあの、動きなどがあるんでしょうか。
そうですね、あの社会を明るくする運動っていうのが、まあ、全国的に展開されています。でこの中でサンダでもですね、あのいわゆるあの作文コンテストであるとか、それから、あの公開ケース会議っていうような公開ケース研究会ですね、こんな催しがあの開かれています。で地域 で、あの非行防止をするにはどうしたらいいかっていうのを具体的なあの事例をもとにあのお互いに研修したりですね、それから子どもたちや若い人たちにもあのどんどん作文書いていただいて、でその思いをあの皆さんで共有していきたいと、そんなあの運動もこの社会を明るくする運動の中の取り組みとして、あの取り組みをされています。
そうですか、7月いっぱいがその月間ということですね。わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお話をいただきましたのは人権共生推進課の上田敦之さんでした。では今度は変わりまして後半は同じく人権共生推進課の藤田哲也さんにお話をいただきます。先ほどもご紹介しましたが、広報サンダ、もうお手元に7月号届いていると思いますが、その真ん中に挟んでいる人権サンダ、この冊子をもとに今日はお話をいただいています。では後半藤田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤田さんにはこの人権サンダの裏表紙のところなどのご紹介いろいろと、今回はいろんなこう集まりが動きが出てきましたね。
そうですね、
ご紹介ください、
では初めに、平和を考える市民の集いというのを、8月7日、日曜日です、13時30分から16時、
場所はどちらでされますか？
三田市総合福祉保健センターの多目的ホールでやります、はいはい、プログラムは、三田市少年少女合唱団による平和の歌が、から始まって、戦争体験者の講話、崩した友和さんですね、戦争体験と三田市での取り組みを振り返ってという内容で講話が始まります。14時頃からですね。で14時30分頃から、平和の公演が始まります、和歌山市に在住の岩崎純子さんの公演です、それ以外に、市内小学生の平和新聞展を開催したり、平和関係の企画展示もあります、それはちょっと総合福祉保健センターの1階ロビー、8月1日から8月7日、で場所を変えまして三田市役所の、本庁舎の1階ロビー、これが8月8日から8月19日までです、金曜日までですね。
展示されるということですね、
先着200名、平和を考える市民の集いは、先着200名、申し込み方法は電話ファックスで、チラシがあるんですけど、チラシの QR コードからもお申し込みいただけたと思っています、
そのチラシは市民センターなどにございますか？
各市民センターに ありますので、ぜひご覧ください。
わかりました。じゃあ事前に申し込んでいくということですね。わかりました。
一応電話番号
をお願いいたします、
お問い合わせは、平和を考える市民の集い実行委員会事務局、人権共生推進課題です、で電話番号は 079-559-5148、ファックスが 079-563-7776 です。
ありがとうございます。まずは平和を考える市民の集いのお話ご紹介いただきました。続いては
三田市人権を考える会主催の三田幸せプロジェクトというのがあります、日時は8月21日の日曜日、10時から12時30分、これは3分科会がありまして、会場も3つに分かれています、1つ目の会場が障害について考えるというテーマで、総合福祉保健センターで、三田市人権を考える会副会長の安川和美さんの講演です、で2番目がブラック差別について考える、これは商工会館、
場所が違いますね、
場所が違いますね、ブラック解放同盟兵庫県連合会事務長の、北川真嗣さんの講演です、で3番目に性と性について考える、としてまちづくり共同センター、社会学者の社会学者で博士の、神原文子さんによる講演があります、会場がそれぞれ違うの で、お間違いのないようにお願いします、これも、予約ですね、
申し込みの締め切りなどはありますか？
ありますね、8月12日金曜日までにお願いします、で、問い合わせ先は、先ほどの人権共生推進課と同じなので、電話番号をもう一度言います。
お願いいたします。
電話番号が 559-5148、ファックス番号が 563-7776 です。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
申し込みお電話でも大丈夫なんですね？
大丈夫です。
はい、わかりました、三田幸せプロジェクトをご紹介いただきました。続いては今日はたくさんありますので、
4コマ漫画と、人権標語の募集をしています、応募資格が、市内に在住または大学在勤している人の応募資格で、応募期間が7月20日、水曜日から9月の5日月曜日まで、これが、4コマ漫画のラブピースですね、ラブピースの 応募です、
はい、ちょうどこの人権サンダの、 あの裏表紙のところにいつもいろんな人権についての分かりやすい漫画があります、はい、これですね、
はいはい、漫画ですね、4コマのね、
はいはい、分かります、
今月号は自分らしく生きるっていう、はい、あの欅台中学校2年生の作品ですね、はい、で人権標語、はい、これも、応募期間がありまして、はい、8月1日の月曜日から9月5日の月曜日、
はい、
一般的な五七五形式に限りません、
うん、あ、そうなんですね、
はい、キャッチコピー的なものでも構いません、36文字以内で自由に作成してください、
はい、
これはあの一般の方も募集ですね。
あ、そうですか。
で人権サンダの今月号開いてもらって3ページ目、はい、ここに人権標語と人権ポスターも募集しております、
はい
はい、のでよろしくお願いします。
はい、分かりました。
で最後になりましたが、はい、暮らしの人権相談、
あ、いつも受け付けてくださってる、はいはい、ご案内ですね。
困りごとがあればお電話ください、
はい、
電話番号 559-5062、はい、ファックス559-5063、はい、月曜から金曜9時から17時、はい、日曜と年末年始は除きます。それと専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、これは予約がいります、
はい、
電話番号は 559-5062、 ファックスが 559-5063、 月曜から金曜9時から17時、これも祝日年末年始を除きます、
はい、でこの時は即相談ではなくて相談したいという申し込みをする、はい、ということでしたね、はい、
で専門相談員との相談日は予約後に調整させていただいて、はい、
調整してください。はい、分かりました。
で最後になりますが、はい、人権擁護員による定例人権相談、はい、これも予約がいります、
はい、今月はいつあるんでしょう、
7月の28日、はい、木曜日、はい、13時から16時までです、はい、よろしくお願いします。
はい、分かりました。あのとにかくご自分一人で悩まないで、いろいろな形で受け皿ね、はい、あの大きく手を広げて待ってくださってますのでね、はい、ありがとうございます。後半お話をお伺いしましたのは人権共生推進課の、藤田哲也さんでした。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は8月11日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。